皆さんおはようございます。先週は非常に暑かったんですけれども、皆さんは、今週は非常に暑いですね。日曜日、などは非常に暑かったんですけれども、皆さん体調はよろしいでしょうか、いかがでしょうか。メッセージに入る前にですね、一つお断りをですねさせていただきたいと思います。先ほど教会発表の時に礼拝の終わりのことで皆さんにですね説明させていただいたんですけれども、一つですね、オルガンの賛美のですね演奏が終わるまでお席にお座りいただいて祈ってですね退場していただいても大丈夫ですということです。皆さんが必ずですね退場しなくてはいけないということではありませんので、それぞれのですね皆さんの祈りのですねに応じて退場していただければ大丈夫ですので、すいません言葉が足りずにですね申し訳なかったので、ちょっとですね礼拝のメッセージの前にちょっとですねご説明を入れさせていただきました。さて、私はですね最近前回の日曜日とその前の日曜日ですね運動会に2回行きまして、まず初めには関町にあります東京三育小学校に娘が小学校6年生ですので、そこの運動会がありまして、5月の19日ですかね、日曜日に運動会に行ってきました。そして、この間の日曜日ですね、今度は娘がですね一番長女が茨城の北浦三育中学校の3年生でおりますので、北浦にですね運動会に行ってきました。で、私はですねちょっと張り切りすぎまして、小学校の娘の東京三育の運動会の時にですね、実は引っ越しする時にですね荷物を意外とこう運んでいたので腰がですねなんか痛かったんですよね。で、腰痛いなと思いながら運動会に行きまして、走ろうかどうしようかと思いましたら会場の雰囲気に飲まれまして、保護者でですね、障害物競争ですとかあるいはリレーとかにですね参加しまして、腰が痛いのにですね娘に自分の父親としての威厳を保といいところを見せようとしてですね一生懸命走ったんですけれども、そうしましたらすごく腰が痛くなったんですね。で、北浦の次の週がですね北浦の運動会ですので、北浦の運動会どうしようか、腰が痛いな、一週間で治るかな、また北浦で走ってもっと痛めて、礼拝のですね安息日に立てなくなって説教できなくなったらどうしようかと思ってですね、思っておりましたら、私がですね大体いろんなところに行って気合を入れると皆さんよくご存知で雨が降るんですよ。本当にです。私が気合を入れてこれ外のですね何か今日私は代々木公園の子供の野外礼拝行きませんでしたから、まあいい天気だったと思うんですけれども、何か私が気合を入れると雨になるんですよね。で、この間の日曜日は雨にならなかったわけですよ。すごくいい天気だったんですね。しかしすごく暑かったんですよ。で、暑くてですね、ああ大変だなと思いましたら、なんと北浦の中学校に行きましたら、暑さのためにプログラムをだいぶ割愛しますということで、保護者が走るっていうプログラムは全くなかったんですよ。で、私は、はあよかったと。雨は降らなかったんですけれども、晴れて暑かった代わりに暑すぎてですね、プログラムが短縮しまして、短い運動会となりまして、保護者が参加するですね、プログラムは全くないということで、今はですね、私腰の痛みもなくですね、本当に助かっております。まあ、私も今年50歳になるので、ちょっと年相応なですね、運動とかそういうのもですね、年相応にしないといけないなと思ってるんですけれども、まあちょっとですね、そういう運動会とかになるとなぜかですね、こう気持ちが上ずってしまいまして、そういうことがありました。で、もう一つですね皆さんにちょっとお話ししたいのは北海道の話なんですよ。まだまだ北海道の話し足りないので皆さんさせていただけたらと思うんですけれども、まあ今6月に入ってしまいましたけれども、5月のゴールデンウィーク過ぎあたりに 北海道では、まあ、山に行きますと山菜が取れるんですね。で、山菜をですね、私たちは毎年ですね、この5月のゴールデンウィークが終わった後に山に行って取りに行くんですね。フキノトウとか行者ニンニクとかウドとかタラの芽とかをですね、まあ、たくさんですね山に行って取ってきまして、それを教会に持ち帰って教会の皆さんと天ぷらにするんですよ。そして余ったものは教会に長期あんまり来れない方々とか長期欠席者の方にお弁当を作って持って行ったりするんですけれども、まあその山に行ってですね、もう本当に自然の豊かなですね、場所で、まあ山菜を取って、天ぷらにして食べるというのは本当ですね、もう信じられないぐらい美味しいんですね。ですけれども皆さん、山に行ってそういう山菜を取るときに気をつけておかなければいけないのは、似たような山菜があるんですよね。ですから時々、まあ、皆さんもねよくご存知だと思うんですけど、行者ニンニクとスズランっていうのは似てるんですよ。ですから、あ、行者ニンニクだった、あ、美味しそうって取って、帰って料理したらそれ実はスズランで、まあ、食中毒でね、食当たりになってしまうとか、そういう恐れもありますので、やはりちゃんと山菜を取るですね、見聞きできるプロフェッショナルといかないとですね、危険なところが、ありますね。あとは何ですかね、水仙とニラが似ていたりとかですね、いろいろそういうことがありますので、やっぱり詳しい方と山に行ってこれが食べても安全な山菜なのかっていうのをですね、見てもらう必要があると思います。で、山にですね山菜を取りに行くところに至るところにですね、注意してくださいよっていう立て看板があるわけですよ。置いてあるんですね、立て看板が。で、どういう立て看板が結構多いかっていうと、山菜取りが命取りっていうようなですね、うまいこと言うなっていう看板がですね、いろんなところに立ってるんですね。山菜取りが命取りっていうですね。これどういうことかと言いますと、北海道は山に行くと熊が出るんですよね。で、熊に注意しないと、毎年この時期にですね、熊に襲われて、命を落とす方も何人かいらっしゃいますので、山菜取りに行くときは北海道はですね、熊に出会わないように、音をですね鳴らして、自分がこの場所にいるっていうのをですね、熊や動物たちに知らせなくてはいけません。で、この熊といえばですね、実は私は北海道では熊に遭遇したことはないんですけれども、熊といえば私、結婚したての頃に、まあ、今からだいたい約20年ぐらい前でしょうかね、私は教会の方々と尾瀬に2泊3日で、まあ秋にですね、秋に、10月の中頃でしょうかね、10月の初め頃だったでしょうか、秋に尾瀬に行きまして、紅葉をですね、見に行くことにしまして、教会の方々と尾瀬にですね、紅葉を見に行ったんです。で、その時に、その山小屋に泊まっている時に、そのお土産屋さんにその鈴が売っているんですよね。で、その鈴は何かというと、熊よけの鈴なわけですよ。で、私はですね、その、山小屋のですね、店のですね、方に、このですね、鈴っていうのは熊よけになるんですかって聞きましたら、あ、なりますよって。あ、では熊ってこの辺りでよく見るんですか、出会うってことあるんですかって聞いたら、その方は20年尾瀬に住んでますけど、熊と出会ったことがない。ですね、あ、そうだよなと思って、それで私たち教会の皆さんとですね、秋の紅葉を見にですね、参道をですね歩いていたんですけれども、ある時、私のですね、その20年前に行っていた鎌倉教会のことなんですけれども、鎌倉教会の教会の皆さんが新婚の私たち2人をですね気遣ってくれて、あ、先生2人でちょっと行ってきたらどうですかって言って、私たちを2人きりにしてくださったんですね。で、二人きりにしてくださって、私たちはですね、参道をこう歩いておりましたら、なんとですね、こう木がですね、まあ、普通尾瀬っていうのは木が周りにないんですけど、そこだけはですね、周りにこう森林というか、木が周りにある場所がありまして、そこの上の方にですね、黒い物体があったわけですよ。で、黒い物体があって、なんだって見たらですね、ズズズズって降りてきたんですね。そしたら、もう一瞬で私ですね、あ、熊だ。熊がですね、木の上に登って何か木の実か何かを食べていたんでしょうかね。 で降りてきたんですよ。で私は、何週間か前に山で熊に襲われたっていうニュースを聞きましたので、それは思い出しました。あ、大変だ、熊から逃げなくてはいけないと思いまして、私はその熊を見た時、熊だって叫んで逃げたんですね。で私の考えでは、ここでですね、ぐずぐずしていたら二人とも熊に襲われてしまうので、とりあえず私が逃げて彼女の手を引っ張ってですね、安全なところまで行こうと思ったんですけれども、私は熊だということでちょっとパニックになりまして、なぜか私だけが先に逃げてしまっていたんですよ。で後ろを振り向いたら彼女がやっとカットでですね、 何事かということで追いついてきたということで、今いたよね、何が、熊が、熊なんかいたっていうことで、いたんだよって話をしてましたら、じゃああなた私を置いて先に逃げたのって言われまして、私もその時返す言葉がなかったんですよね。で私はまだ新婚だったので、私はですね、命を懸けても彼女を守る、絶対私はですね、彼女を、自分が死んでも彼女を守るっていうような意気込みで結婚生活をですね始めていたんですけれども、まあ、なんと新婚のですね、もう結婚してすぐの時に大勢で熊に会った時に、私はですね家内を置いてですね、まあ置いたつもりではなかったんですけれども、先に逃げてしまいまして、彼女にですね怒られてしまったわけですよね。まあそれからというこというものですね、私は自分のですね絶対っていう言葉、自分自身にね絶対って自分に言い聞かせることはやめることにしました。もう自分にですね絶対という言葉はない、もう本当にですね自分の情けなさをですね痛感しました。まあそういう体験がありましてから、まあ私はですね非常にこう家内に対してすごく謙虚にですね向き合うようになったので、まあ神様にですねそういう熊との出会いも、感謝だなというふうに思っております。もういきなりですね牧師インターンになって、結婚してもですねすぐ牧師になりたての頃ですので、まあ、自分がですねそういう大切な大切なですね、妻をですね置いて逃げたというですね失敗をしてしまったのでですね、まあ、これはなんとか挽回しないといけないということで、今はですねただただ妻にですね後ろからついていくというですねそういうですね生活をさせていただいているかどうかちょっと分かりませんけれども、そのようにですね、心がけているんですけれども、まあそのようなですね、本当に私は牧師として足りないことがですね、たくさんありまして、もう本当にですね、私のこれからいろんなですね、皆さんに失敗談をですね、聞いていただいてですね、まあ皆さんを少しでもですね、信仰的に励まされたらなと感じてはいますけれども、まあ本当にこんなですね、私はもう弱いものでありながらも神様が牧師として立たせてくださっているということを本当にいつも感謝しております。それでは少しですね前置きが長くなってしまいましたけれども、聖書の御言葉に移りたいと思います。一言お祈りをさせていただいて、心を神様に向けていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、ただいまからイエス様が神殿に宮に入り宮を清めたという箇所を皆さんと一緒に読み黙想の時間を持ちたいと思います。どうぞ主が今日一人一人に必要な御言葉をお与えください。そして私たちがこの御言葉をしっかりと心に刻むときに、イエス様からの愛をしっかりといただくことができますように、このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。はい、それでは聖書朗読にでしていただいたマタイによる福音書の21章の12節から14節、マタイによる福音書21章の12節から14節の御言葉を読ませていただきたいと思います。それからイエスは宮に入られた。そして宮の庭で売り買いをしていた人々を皆追い出し、また両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを覆された。そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と唱えられるべきであると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。その時宮の庭で盲人や足苗が身元に来ていたので、彼らを お癒しになった、今日はイエス様がですね、当時ヘロデの神殿と呼ばれた、素晴らしいですね、神殿において、そこでですね、宮を清めたというその出来事から、皆さんと一緒にですね、考えてみたいと思います。このマタイのですね、21章のところではイエス様がロバに乗ってエルサレムに入場されるという場面でからマタイの21章は始まります。ですからイエス様が受難、十字架をに向かうですね、そういうところになります。まあ、曜日で言いますと日曜日頃と言っていいでしょうか。エルサレムへロバに乗って入場しました。で、月曜日にですね、実のないですね、イチジクの木に、語りかけてですね、実がならないようにという出来事がありまして、その後に、宮清めというのがあります。そして火曜日は、ですね、パリサイ人あるいはそういったですね、ユダヤの指導者たちの多くの論争や、週末についての予言、水曜日はベタニアでですね、マリアの交友、木曜日は最後の晩餐、金曜日はですね、十字架にかかる裁判ですね、そういったですね、流れになっておりますけれども、まあ、今日はそのですね、一週間の月曜日の最初の場面であります。で、このイエス様のですね、神殿におけるこの宮清めは、マタイによる福音書にも、マルコによる福音書にも、ルカによる福音書にも、ヨハネによる福音書にも出てまいります。で、ヨハネによる福音書はもう少しイエス様がですね、最初の交渉外の初めの頃に出てきますけれども、マタイ、マルコ、ルカはこのですね、十字架にかかる前に神殿を清めたというですね、そういう記事で始まります。で、12節もう一度皆さん見ていただきたいと思いますけど、それからイエスは宮に入られた。そして宮の庭で売り買いしていた人々を皆追い出し、また両替人の代や鳩を売る者の腰掛けを覆されたと書かれてあります。で、この時はユダヤのお祭りでした。杉越のお祭りですので、外国からもたくさん、ユダヤ人来ておりました。そしてそこでですね、旅をして、長い旅をしてきますので、燔祭に捧げる、礼拝するためにですね、犠牲を捧げる動物というのを家から持ってくるということは当時なかなか難しかったので、その神殿の近くに燔祭に捧げる動物や鳥やですね、そのいうのがですね、そういう燔祭に捧げるものが売られていたわけです。そうするともうですね、礼拝に来てそこで買って捧げるというですね、便利なわけですから。ただですね、その神殿に入った時にユダヤで使う通貨でしかそのですね、燔祭を買うことができませんでしたので、外国から来る方はローマの貨幣を使っておりますので、ローマの貨幣をユダヤ人たちが使っている貨幣に変えて、そして燔祭を買うますので、そこにはですね、たくさんの両替所があったり、あるいは動物たちがですね、売られていますので、その場所は非常に騒がしい場所になっていたということです。で、そこの場所は異邦人が入ってもいいですね、異邦人が入れる一番外側のですね、神殿の中の外側の庭でした。その外側は異邦人が入っている。でも、その外側ですからですね、当時のユダヤ人たちはそこで動物たちを売って、そして、その次の門ですね、女性は入れますよっていう次の門があるわけですね。で、そこの門のですね、女性が祈る場所ですね、ユダヤ人の女性が祈る場所、そしてその先に一番奥に、奥と言いましょうか、神殿の中の中心に近い部分に男性がですね、動物を捧げるですね、そういう場所があるわけですね。ですので、一番外側は異邦人のための祈りの場所ですけれども、当時のユダヤ人たちは、異邦人はですね、もう軽蔑をしておりましたので、そういう場所で彼らはですね、動物を売って、そして非常に騒がしい状態でありました。 で、そういう神殿の状況を見たイエス様が非常に怒ったわけです。無知を持ってですね、怒るわけです。で、皆さんはこの新約聖書の福音書、イエス様のですね、生涯を読まれて、イエス様のですね、なさったことを読んでですね、皆さんもよく感じると思うんですけれども、怒っているイエス様のって皆さん想像できますでしょうか。イエス様が激怒している姿ですよ。まあ、イメージとしてイエス様はいつも穏やかで優しくて、子供たちが周りにいてですね、そして、柔らかい言葉をかけて人々がですね、喜んでいる、賛美している、そういうようなイメージが多いんではないかと思いますけれども、しかし福音書の中ではですね、いくつかイエス様がですね、怒りの感情を表した場所がいくつかありますけれど、それがこの一つです。まあ、一番ですね、イエス様が感情をあらわにして怒られた場所がここではなかったかと思います。まあ、イエス様にとっては神殿は祈りの家であった。しかし当時のユダヤ人たちはその神殿での礼拝が彼らの利益をむさぼる場所となり、彼らの都合のいいように全てが回っていたわけであります。そういうユダヤ人の宗教に対して、彼らの礼拝に対してイエス様はですね、本当に怒られたわけです。まあ、もちろん、マタイによる福音書にはですね、無知を持ってとは書いてありませんけれども、他のですね、マルコ・ルカの方にはですね、無知という言葉が出てきます。人を無知で叩くということはないと思います、イエス様は。その無知を持って、どうでしょうか、家畜を追い出したということでしょうかね。まあ、家畜をその神殿から追い出すわけですけれども、まあ、イエス様がこの神殿の異邦人たちが祈る場所をから両替をする人、あるいはですね、犯罪の動物を売る人たちを追い出してしまって、何のですね、この場所をですね、権限もないイエス様はですね、怒られた姿を見て彼らはですね、何も言えずにその場から立ち去ったんであります。まあ、今日このことをですね、私たちが考えるときに、私たちのどうでしょうか、私たちのにとっての神殿はどこにあるでしょうか。新約聖書のコリントの中にはですね、私たちの神殿は心の中にあるとパウロはですね、表現しております。ですので、私たちの神殿、心の中を私たちもですね、この当時のイエス様と同じように、私たち自身もイエス様によって清めていただく必要があるのではないでしょうか。私たちの心にですね、もし自分の利益のことだけを、自分の得になること、自分のことだけを考えてこの礼拝に来ているのであれば、イエス様によってですね、私たちの心をすべてきれいに清めていただくことができるんです。そして彼らは、当時のユダヤ人たちはですね、このイエス様に追い出されてもですね、何ら文句も言えず、彼らはですね、イエス様の言葉を聞いてその上出ていくだけでありました。そしてその異邦人の庭でイエス様が追い出した後にどうなったかと言いますと、そこで盲人な足苗が身元に来たというんです。神様を礼拝する場所に、その異邦人が礼拝してもいいという場所に、盲人や足苗が身元に来てイエス様によって癒された。当時彼らはそこはごった返してですね、商売の場所になっていたので、彼らがそこに入って礼拝をするような、そういう場所ではなかったかもしれません。しかしイエス様がその宮を清めたときに、そのような足苗や盲人の人たちが集まる場所になっていたということです。 ですので私たちもイエス様に対してですね、礼拝をするときに、私たちも心を清められるときに、そこに私たちの汚い、私たちの足りないものをイエス様に捧げて清めてもらって癒していただくことができるんではないかと思います。そして、皆さんのですね、修法にお配りしている木想のところをですね、エレン・ホワイトの希望への希望の光がこのように書いてありました。エレン・ホワイトはこのように言っております。彼らは驚くべき光景の前に呆然と立ちすくんだ。彼らは病人が癒され、目に見えない人が視力を回復し、耳が聞こえない人が聞こえるようになり、足の不自由な人が喜びに踊り上がっているのを見た。子供たちが真っ先に喜んでいたということであります。当時のユダヤ人の宗教指導者たちは、その異邦人の庭で物を売り買い両替していた、そのですね、騒がしかったその場所がきれいに清められて、そこにどういう状況が映し出されていたかというと、病人が癒されていた、そして子供たちがイエス様の周りに来て喜んでいた。まあ、ですから私が想像するイメージするにですね、その異邦人の庭もある意味騒がしかったことはあるのかもしれません。子供たちが喜んでイエス様の周りにですね、集まっていた、賛美していたということですから、もしかするとある意味に騒がしかったのかもしれません。しかしでもその騒がしかった意味はですね、以前の騒がしさと全く違う騒がしさであります。目の見えない人たちが視力を回復し、耳の聞こえない人が喜んで聞こえるようになり、彼らはですね、踊り上がって神様を賛美していた。そのような賛美がこの異邦人の庭に溢れていたということです。今日私たちもですね、心をイエス様に向けて、私たち自身の心も清めていただきたいと思います。そして清めていただくときに、私たちの足りない部分、欠けている部分をイエス様によって癒していただいて、そして素晴らしいイエス様の栄光をですね、私たちは賛美していきたいと思います。そして最後にです、皆さん、イエス様はこの宮清めをしたんですけれども、宮清めをした後に、この当時のユダヤ人たちの指導者たちはイエス様のことをどのように思ったんでしょうか。イエス様を殺したい、暗殺したい、ないものにしたいって彼ら思ったわけですよ。ということは、イエス様は命がけで殺されるのを覚悟で、十字架にかかるのを覚悟で、イエス様はその宮を清めたということです。私たちはその命がけで命を捧げてまでも、イエス様は私たちを心を清めたい、私たちを救いたいと願っているイエス様の十字架をですね、私たちは感謝して、今日この場所でそれぞれ一人一人の心をイエス様に清めていただきたいと思います。それではしばらく皆さん祈りの時を持ちたいと思います。神様に心をですね、委ねて、一週間犯した私たちの罪、汚れた部分をイエス様にお委ねして、それぞれの心を清めて、神様に賛美の祈りを唱えたいと思います。それではしばらく皆さん祈りの時間のひとときを持ちたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。